時間がないというあなたに送る30の言葉。その1、思い立ったらすぐ行動に移そう。もたもたするのは時間の無駄。これがしたい、あれがしたい。私たちは時に強い衝動に駆られることがあります。せっかくしようという気になっているのにもかかわらず、ぐらぐら言い訳をしてなかなか始めない人がいます。今日は物熱だから、雨が降っているから、タイミングがずれているから、どれも全く意味がありません。あれこれ言い訳をして先延ばしをしているのは全く時間の無駄です。やる気は生ものです。もたもたしているうちにやる気がどんどん腐ります。意味もなく待つのは時間の無駄です。時間の無駄遣いは寿命の無駄遣いです。ベストタイミングを伺っていてはどんどん時間が過ぎるばかり。余計な時間を置いていると熱い心も冷めます。どんどんモチベーションも下がっていき、ろくなことになりません。せっかく今その気になっているのなら、その情熱と勢いを大切にすることです。何かをしようと思い立っているなら、さっさと始めることです。暦を見て吉日を選ぶ必要はありません。天気を見て晴れの日を選ぶ必要もありません。周囲の様子を見てタイミングを測る必要もなし。物熱だろうと大雨の日だろうと何だろうと、何かをしたいと思ったらすぐ行動に移しましょう。余計なことは考えない。悪い未来も考えません。失敗で終わってもいいのです。仮に失敗や空振りで終わったとしても、経験と教訓が得られるので意味があります。その経験と教訓を生かして次にチャレンジすればいいのです。やろうと思った時は常にベストタイミングです。思い立つことがあれば、余計な時間を置かずすぐ行動に移す。時間がないというあなたに送る30の言葉。その2、時間を増やす一番の基本は、仕事のスピードを上げることより無駄な仕事を減らすこと。時間を増やす方法は何でしょうか。そう聞くと多くの人が仕事のスピードを上げることと答えます。確かにスピードを上げれば、それだけ早く仕事が終わって空いた時間が生まれます。2倍のスピードであれば、仕事がいつもの半分の時間で済むことになり、大幅な時間の節約になるでしょう。現代はスピード社会であり、早くすることは良いことという風潮があります。もちろんスピードを上げることも大事ですが、時間を増やすという点では、ここに思わぬ落とし穴が潜んでいます。闇雲にスピードを上げると、不注意によるミスやトラブルが起こりやすくなるのです。車の運転をイメージすると分かりやすくなります。車のスピードが速くなれば、それだけ目的地に早く到着しますが、スピードの出し過ぎは事故につながります。安全確認よりもハンドル操作が優先され、十分な確認がしにくくなり、重大事故の原因となるのです。ひとたび事故が起これば、完全にストップすることになります。これは仕事でも同じことです。スピードばかりに意識を向けていると、不注意によるミスやトラブルが発生しやすくなります。修正ややり直しといった余計な仕事が増え、労作をすることになる。反省文や始末書きを書かされることもあるでしょう。かえって時間を取られることになり、コンマス転倒になってしまうのです。では時間を増やす一番の基本は何か。無駄な仕事を減らすことなのです。これが最も即効性があり、何よりシンプルです。仕事能力の低い人であっても、無駄な仕事を減らせばすぐ時間が増えるのです。自分の仕事を振り返ってみましょう。知らず知らずのうちに無駄な仕事を抱えていないでしょうか。不必要な資料作成、意味の感じられない限り、誰も読まない資料の作成、監修で続いているだけの不生産的なルーティンワーク。よくよく冷静に考えてみると、なぜこれをしているのだろうかと疑問に感じる仕事があるのではないでしょうか。無駄な仕事はやめしまえばいい。やめることには勇気がいりますが、時間を増やすためには必要な施策です。無駄な仕事をやめれば、一気の時間が増えます。仕事がなくなることで、疲れやストレスからも解放され、心身の負担も大きく軽減されます。時間を増やす一番の基本は、仕事のスピードを上げることより無駄な仕事を減らすことなのです。時間を増やすために仕事のスピードを上げることより、まず無駄な仕事を減らすことから始める。時間がないというあなたに送る30の言葉。その3、時間が足りないという人は集中が足りない。ああ時間がない、どうしてこんなに時間がないのだろう。貧乏暇なし、1日24時間では足りないよ。もっと時間があればいいのにな。いつも時間がないとぼやいている人がいるものですね。時間が足りないとブツブツぼやく人によく見られるとも通点があります。集中ができていないのです。余計な雑談が多い、知的なネット閲覧が多い、テレビを見ながらしている、スマホの通知が多い、などなど。仕事にせよ勉強にせよ、だらだら取り組んでいます。目の前のことに集中できてなければ、時間が足りなくて当然です。時間がないというのは、集中していないことの言い訳にすぎません。時間を増やせば解決するように思われますが、ここが落とし穴です。時間を増やしても集中ができていなければ、結果は同じです。惰性は時間の無限に奪うブラックホール。だらだらすればするほど、どんどん時間が過ぎるばかり。集中力ゼロの状態が続いている限り、時間が足りないという気になるのは、火を見るように明らかです。時間が足りないと思ったら、集中を意識してください。仕事をするときも勉強をするときも、余計な雑談はせず、知的なネット閲覧もやめます。テレビを消して、スマホの通知もオフにして、目の前のことだけに集中します。邪魔が入りやすい環境なら、知恵を絞って邪魔が入らない工夫をしてください。集中は時間を上手に使う基本です。同じ時間でも集中することで、より多くの仕事を処理できます。集中すればするほど時間の密度を高められ、1時間が2時間や3時間にもなります。集中すれば一転して時間が余るようになるのです。時間がないと思ったら集中を意識する。時間がないというあなたに送る30の言葉。その4、余裕ができてから時間の使い方を勉強するのではない。時間の使い方を勉強するから余裕ができるのだ。余裕ができてから時間の使い方を勉強するという人がいます。確かに勉強するためにはまとまった時間が必要に思われます。本日冊を読むとはいえ、ある程度の時間が必要です。やるべきことがいっぱいで多忙の時は、椅子に座って読書の時間を確保するのは難しいもの。バタバタしている時より、余裕がある時の方が時間の使い方を勉強できるように思えるでしょう。しかしこれはよくある誤解です。都合よく余裕がコントできることはありません。私たちは皆多忙な生活を送っています。やらなければいけないことがたくさんあって、行き着く暇もありません。次から次へと仕事が舞い込んできて、猫の手も借りたい状態です。余裕ができてから時間の使い方を勉強しようと思っていては、いつまで経っても勉強できません。本当は逆なのです。余裕がない時こそ時間の使い方を勉強しましょう。忙しくて余裕がない時こそ時間の使い方を勉強する絶好のチャンスです。書店に足を運べば、時間術の本がたくさん並んでいます。気になる本をパラパラめくって、良さそうなものがあれば即購入です。買ったその日のうちに読み始めましょう。時間術の本を読めば、自分の時間の使い方について振り返る機会になります。無駄な仕事をしていることに気づいたら、今すぐやめることです。だらだら仕事をしている自分に気づいたら、集中できるような環境を作りましょう。無意味な会議や行きたくない飲み会があるなら、思い切って断りの連絡を入れましょう。渋滞が時間の無駄を生んでいることに気づいたら、渋滞回避アプリを探してインストールすればいいことです。時間を無駄にしない、もっと時間を有効に使おうと意識が高まるだけでも意味はあります。時間に対する意識が高まれば、おのずと動きがテキパキして仕事のスピードアップにつながります。余裕がないとはいえ、完全にゼロではないはずです。忙しい時でもカフェで本を読む時間くらいは作れるはずです。移動時間や待ち時間を使って少しずつ読み進めていけば、時間内では得られたり、時間意識が高まったりします。余裕がないは幻想です。余裕がないという自己暗示によってそう思い込んでいるだけです。余裕がないと言い訳にしていては、いつまで経っても多忙のままで余裕は得られません。ほんの5分10分でいい。余裕がない時こそ時間の使い方を勉強することが大切なのです。余裕がない時こそ時間の使い方を勉強する。時間がないというあなたに送る30の言葉。その後、普通の効率化で満足しない、徹底的な効率化を目指す。時間の節約をするために欠かせないことがあります。そうです、なんといっても仕事の効率化です。今さら言うことではありませんが、やはり仕事の効率化が重要であることに変わりありません。一言で効率化といっても、ポイントは数多くあり、多岐にわたります。計画を立て、優先順位をつけて取り組む。 テンプレートを活用する。クリエイティブな仕事は頭がよく働く午前中に行う。雑用や単純作業など頭を使わない仕事は午後に行う。パソコンのショートカットキーを覚えてフル活用する。便利なアプリやツールがあればどしどし活用する。業務の無駄な点を洗い出し、不要なものはなくす。家事であれば洗濯機を回しているうちに掃除を済ませるといった効率化は基本中の基本でしょう。効率アップのためにできることは全てやるという気持ちで何でも取り組んでみてください。普通の効率化で満足するのではなく、徹底的な効率化を目指しましょう。効率化を実現できるツールがあるなら、高価であっても購入する価値があります。お金で時間を買うと思えば安いもの。早く購入すればそれだけ早くメリットを享受できます。効率が良くなることがあれば何でも積極的に試してみることです。効率化ができればできるほど時間の節約につながります。仕事の質は維持しながらもいつもより短い時間で済ませられるようになって大幅な時間の節約につながります。効率化には終わりがない。効率化ならすでにできている。そんな人も多いのではないでしょうか。効率化は時間節約の基本中の基本であり、今更取り立てていることではありません。意識の高いあなたであればすでに仕事の効率化ができているに違いありません。しかしここで気づいてほしいことがあります。効率化には終わりがないということです。自分では100点満点の効率化と思っているなら残念ながらそれは誤解です。効率化はやろうと思えばいくらでもできます。すでに十分と思っていても必ずどこかに実はまだできることや見落としている点があります。もっと機械化ができないだろうか。もっと自動化ができないだろうか。もっとシステム化ができないだろうか。そうした問いを投げかけながら自分の仕事を振り返ってみてください。人類の歴史は効率化の歴史です。いろいろな道具や機械を発明しながらどんどん仕事の効率を上げていきました。効率化には終わりがないのですから、もっと知恵や工夫を出せば効率を上げる余地がまだあるはずです。1分単位ではなく1秒単位で時間節約を心がけてください。効率化も極めようとすると実に奥が深いのです。普通の効率化で満足するのではなく、これでもかということ徹底的な効率化を目指す。時間がないというあなたに送る30の言葉。その6。早めに出発できたら自分を止めていい。約束の時間に遅れないよう早めに出発しました。重要な会議だから。乗り継ぎが多いから。雨で交通機関の乱れが心配だから。念のため早めに出発することがあるでしょう。あるいは日頃の習慣で普段から早めに出発することもあるかもしれません。早めに出発できたらその時点で自分を止めてください。よし、早めに出発できた。偉いぞ、自分。と。まだ時間に間に合うかわかりません。途中でトラブルがあって結局遅刻するかもしれません。それでもいいのです。早めに出発ができた時点で早めに出発ができたことが達成されています。これだけで素晴らしいことであり、十分褒めるに値します。早めに出発できるのは余裕の表れであり、大人の証です。早めに出発ができたということは余裕を持って出発ができたということです。余裕のある行動ができた自分を素直に褒めていいのです。たとえ遅刻をしたとしても早めに出発をしたことに間違いありません。早めに出発してそれでも遅刻したなら次からもう少し余裕を持って出発すればいいことです。早めに出発した自分を褒めれば自分に自信がつきます。ニコニコしながら明るい気持ちで目的地に向かいます。焦ることがないのは嬉しいですね。途中でちょっと道に迷っても平気です。毎回早めに出発できているなら毎回自分を褒めましょう。自分を褒めることはちょっとしたことでいいのです。早めに出発できたら余裕のある行動ができた自分を褒める。時間がないというあなたに送る30の言葉。その7。後でという口癖があると夢が遠ざかる。今すぐという口癖があると夢が近づく。夢が叶えられない人にはどんな口癖があるのでしょうか。後でという口癖があります。後でやります。後で行きます。後で確認します。断るごとに後でという言葉が登場します。日常でよく聞かれる何気ない一言ですが、実はこの言葉こそ夢を遠ざける原因です。後でという口癖があるということは先送りな癖になっているということです。仕事の着手が遅くなり効率も悪くなります。行動が遅いとおのずと運が悪くなり掴めるチャンスも掴めなくなる。後でという言葉が登場すると相手や周りに良い印象を与えません。相手から消極的、熱意がないと見なされ運もチャンスも遠ざかってしまいます。結果として夢の実現が遠ざかっていくのです。夢を叶えたいなら後でお気に入りしておくのがベターです。夢を叶える人の口癖。さて、大切なのはここからです。夢が叶えられない人に口癖があるように、夢を叶える人にも口癖があります。夢を叶える人はどんな口癖があるのか。今すぐという口癖があります。今すぐやります。今すぐ行きます。今すぐ確認します。断るごとに今すぐという言葉が登場します。今すぐという口癖があるということは、迅速な行動が癖になっているということです。着手が早くなり、仕事のスピードも早くなり、どんどん効率が良くなります。行動が早いと、おのずと運も良くなり、チャンスも掴みやすくなる。今すぐという言葉が登場すると、相手や周りに良い印象を与えます。相手から積極的、熱意があると、見なされ、運もチャンスも近づいてきます。あらゆることが前倒しになるので、結果として夢の実現が早くなるのです。夢を叶えたいなら、後でお気に入りにしましょう。そして、今すぐという口癖をつけてください。何事も早いに越したことはありません。スピードを発揮することで自分の人生を変えていきましょう。今すぐは夢を叶える口癖なのです。後でお気に入りにする。今すぐという口癖をつける。時間がないというあなたに送る30の言葉。その8。時間がないから読書ができないのではない。読書をしないから時間がないのだ。時間がなくて読書ができませんと嘆く人がいます。毎日仕事で忙しく時間に余裕がないので本を読む時間がないというのです。確かに本一冊を読むにはある程度の時間が必要です。読むのが早い人であってもページ数が多かったり難しい内容だったりすると一冊読み切るまでに時間がかかります。仕事に追われる毎日で残業も多いと時間に余裕がありません。時間がなければ読書ができないのも当然に思われます。しかし実際は逆です。読書をしないから時間がないのです。読書をしないとどうなるか。新しい知識や知恵が得られません。仕事のスキルが停滞したままになります。どうすれば効率よく処理できるのか、どうすれば人間関係を円滑にできるのかわからないままになります。忙しい日々が続くばかりで時間不足の状態が何も改善されません。どうすることもできない、どうせ何をやっても無駄というネガティブな感情から抜け出せない。時間がないから読書ができないのではなく、読書をしないから時間がないのです。時間を作りたいと思ったらまず読書をしてください。例えばビジネス書を読めば仕事に役立つ知識やスキルや円滑な人間関係に役立つ知恵が得られます。仕事の効率が良くなり時間の使い方が上手になります。知識やスキルばかりではありません。本を読めば意識改革が起こります。思考停止の状態から抜け出せ自分の頭で考える力が持てるようになります。このままではいけない。何とかしなければいけないという気持ちが生まれ現状を打破するエネルギーが湧き上がります。こうしたことが相乗的に作用して仕事にポジティブな影響をもたらし結果として時間ができるのです。時間がないとはいえ完全にゼロではないはずです。まとまった時間がなくても細切れの時間ならたくさんあるはずです。通勤時間、隙間時間、休憩時間など利用すれば読書は簡単にできます。少しずつ本を読み進めていけば1週間で1冊は読めます。このペースで読書をすれば1ヶ月で4冊は読め、1年で52冊は読める計算になります。ビジネスパーソンの読書量は中央値で月1冊ですから普通の人より圧倒的な差をつけられることになります。時間のないことを言い訳にして読書を諦めないことです。時間が欲しいならまず読書をしましょう。読書をするとおのずと時間が増えていくのです。時間がないことを読書ができない言い訳にしない。時間がないというあなたに送る30の言葉。その9。 どれだけ忙しくても大統領や首相と比べれば大したことはない。忙しいは禁句にしておくのが賢明です。忙しい時に忙しいというのは普通ではないかと思うかもしれませんが、注意したい発言です。少なくともポジティブな言葉ではありません。頑張っている自分を分かってもらうために忙しい忙しいと多忙をアピールする人がいます。これは逆効果です。かっこいい言葉どころかむしろかっこ悪い言葉です。忙しいというセリフは私は仕事のできない人間ですと言っているのと同じです。忙しさはうまく仕事を処理できていないことの証明です。仕事能力のアピールになるどころか仕事ができないことのアピールになってしまい、管理能力の欠如を露呈することになります。忙しいと言われた相手も迷惑です。明るい言葉ではないため相手は元気を奪われます。どんよりした空気になってしまい会話を続けにくくなります。あまり言いすぎると気安く話しかけない腰という意味に受け止められ人に距離を置かれるでしょう。多忙をアピールしたところで良いことはないのです。忙しいと言いそうになったら大統領や首相を思い出してください。大統領や首相は世界一忙しい人と言われています。毎日分刻みのスケジュールであり朝から晩まで予定がびっしり詰まっています。しかも忙しいだけでありません。仕事の一つ一つが国の運営に関わる重要なものであり、ミスや失敗が許されないものばかりです。にもかかわらず大統領や首相は忙しいという言葉を口にしません。仕事が大変という言葉すら口にしません。詳しく知りたい方は新聞の朝刊に首相の一日、首相同棲という記事が毎日掲載されているのでチェックしてみてください。分刻みの多忙なスケジュールにどぎもを抜かれるでしょう。テレビで見るときは訂正を装っていますが、実際はたくさんの仕事をこなしていて分刻みで動いています。風邪をひいている暇はありません。極めて多忙な大統領や首相を思えば自分の忙しさなんて可愛いものだと気づかされます。恥ずかしくて忙しいと口にできなくなるのです。忙しいと言いそうになったら大統領や首相を思い出す。時間がないというあなたに送る30の言葉。その10、嫌われたくない気持ちが時間を奪う。あなたは人から嫌われたいですか？そう聞かれるとほとんどの人が嫌われたくないと答えます。誰も好き好んで嫌われようとは思いません。できれば誰にも嫌われたくないもの、そしてできるだけ多くの人から好かれたいと思うのが人の自然な心理です。あなたも少なからず嫌われたくない気持ちがあるに違いありません。しかしこの嫌われたくない気持ちが厄介です。嫌われたくない気持ちがあるとノーと言いにくくなり、何でも首を縦に振ることになります。人から頼まれることをされたとき肩がいっぱいで余裕がなくても引き受けてしまいます。飲み会に誘われたとき行きたくなくても OK をしてしまいます。友人から遊びに誘われたとき気が乗らなくても承諾してしまいます。つい曖昧な笑顔でうなずいてしまいがちですが要注意です。やりたくないことはやりたくありません。行きたくないものは行きたくなりません。気が進まないことをしたところで時間の無駄です。やりたくもないことをやったり行きたくない飲み会や気が乗らない遊びに行ったりしたところで普通の時間が待ち受けています。ストレスに耐えなければいけなくなり時間の無駄につながるのです。うっかり引き受けたことが想像以上に大変で後から失格することもあります。嫌われたくない気持ちがあると何でも OK してしまい時間を奪うことになります。嫌われたくない気持ちは捨てていい。嫌われたくない気持ちを捨ててください。嫌われたくない気持ちは捨てていいのです。やりたくないこと、行きたくないこと、気が乗らないことはきちんと断りましょう。正直に話して丁重に断ればいいことです。頼まれことをされたとき肩がいっぱいで引き受けられないなら今は余裕がありません。ごめんなさいと言えばいいだけです。余裕がないなら仕方ありません。無理なものは無理です。行きたくない飲み会や気が乗らない遊びに誘われたときもきちんと断りましょう。興味がないから気が乗らないからと言えばいいことです。ごめんなさいという締めの一言があれば相手に不快感を与えることはありません。嫌われたら大変と思うかもしれませんが大げさに考えすぎです。嫌われるかもしれないと思いますが本当の友人ならその程度で嫌いになることはありません。正直に伝えればきちんと理解してくれます。理解してくれなければそれはそれで仕方ありません。悪いことをしているわけでないのですから堂々としていればいいことです。嫌われたくない気持ちを捨てれば面倒なことから解放され時間は増えるのです。嫌われたくない気持ちを捨て無理なことや嫌なことは正直に断る。時間がないというあなたに送る30の言葉。その11、話の通じない人を相手にしていると時間が無限に奪われる。話せばわかるというセリフを耳にすることがあります。ドラマや映画では話せばわかるよというセリフを耳にすることがあるのではないでしょうか。誤解されたり理解されなかったりすると相手がうなずいてくれるまで熱心に説得します。さて話せばわかるというのは本当のことなのでしょうか。綺麗事を抜きにして事実をお伝えするなら話せばわかるが実現しないケースがあります。残念ながら世の中には話の通じない人がいます。どれだけわかりやすく丁寧に話しても的外れな返事しか返ってこなくてまともな会話が成立しません。話せばわかるが本当ならどれだけ楽なのでしょう。すでに世界は平和です。離婚も争いも戦争もありません。どんなに一生懸命話しても通じない相手がいるのです。努力は必ず報われるというのが嘘であるように話せばわかるというのも嘘です。頑張って話をすればわかってくれるはずだ。いつか必ず分かってもらえるに違いない。希望を持って話し合いを続けても不毛なやり取りが続くばかりで延々と時間を取られるだけ。時間と労力をかければいつか話が通じて理解されるかもしれませんがその保証はどこにもありません。この人は話の通じない人だなと思ったらさっさと見切りをつけましょう。もう相手にするのはやめます。何度話し合いをしても価値が開かないなら諦めも肝心なのです。話が通じなくても相手は憎まない。この人は話の通じない人だなと思ったらさっさと見切りをつけることが大切です。ただしここで注意したいことが一つあります。いくら話が通じない人だからといって相手を嫌いになったり攻撃したりしないことです。話が通じないと恨みや憎しみを覚えるかもしれませんがそれは余計な感情です。ネガティブな感情を持つと自分が苦しくなります。相手に抱く感情は自分に跳ね返ってきます。これを心理学でミラーイメージの法則と言います。少々ストレスを感じるかもしれませんが事実と感情と切り分けて考えることが大切です。お互いの価値観が合わないだけのことです。100人いれば100通りの価値観があることを思い出してください。自分には自分の正義があるように相手にも相手の正義があります。あなたはそういう価値観を持っているのですねと思えばいいことなのです。話の通じない人とはさっさと見切りをつけて相手にするのを諦める。時間がないというあなたに送る30の言葉。その12、過度な雑談は時間の大敵。雑談にはメリットとデメリットがあります。適度な雑談はリフレッシュや気分転換になります。楽しい雑談で大笑いをすればストレス解消にもなるでしょう。たわいない会話がヒントになって仕事のアイデアが生まれることは少なくありません。雑談で自分のプライベートを話すことで親近感が生まれ互いの仲を深めることにもつながります。全ての雑談が悪いというわけではなく適度な雑談であれば仕事や人間関係に良い影響をもたらしてくれます。しかし限度を超えた過度の雑談となると話は変わります。長時間のダラダラした雑談やテーマから逸脱した話ばかりが続くとそれだけ貴重な時間を奪われ仕事の遅延につながります。話が盛り上がっているとつい時を忘れて夢中になりがちです。あまり長時間の雑談はリフレッシュや気分転換の通り越して逆に疲れやストレスをためる結果になることも少なくありません。雑談は相手があって成立します。自分は雑談をエンジョイしていても雑談に対する感じ方は人それぞれ。実際相手はストレスを感じていることもあるかもしれません。相手の貴重な時間を奪っていることも注意を向ける必要があるでしょう。特に会議での雑談は注意が必要です。会議は多くの人の時間を拘束することになります。参加メンバー全員から貴重な時間をいただくことになるため長時間の雑談は厳禁と考えるのが良いでしょう。楽しい雑談も限度を超えるとデメリットがメリットを上回ります。雑談を楽しむのはいいのですが過度にならないよう注意しましょう。雑談のメリットを享受したいなら適度を心がけるのがベストです。過度な雑談には注意する。 時間がないというあなたに送る30の言葉。その13、苦手な仕事は得意な人に任せることで時間効率がアップする。与えられた仕事は自分一人でやらないといけないと考える人がいます。もちろん与えられた仕事は自分で行うのが基本ですが、例外もあります。時には苦手な仕事を任されることもあるはずです。苦手な仕事は自分が行わなければいけないのでしょうか。いえ、そうとは限りません。一人の力には限界もあります。苦手な仕事の場合、なかなかスムーズに進まず、スピードが遅くなりやすい上、仕事のクオリティも低くなりがちです。自分一人で頑張ると責任を持って対応する姿勢は素晴らしいのですが、それがいつも正しいとは限りません。一人で頑張ることに固執するのではなく、柔軟な考え方を持ちたい。大切なのは、できるだけ早く、できるだけ良い結果を出すことです。与えられた仕事が特に苦手なもので、なかなかスムーズに対応できないこともあるでしょう。苦手な仕事はストレスも大きい。苦手な仕事に時間や労力を消耗するくらいなら、得意な人にお願いすることも考えてください。自分が対応しなければいけない仕事もありますが、誰が対応しても良いケースもあるでしょう。得意な人に任せた方がスピードもクオリティも良くなり、自分よりもはるかにうまく仕上げてくれます。苦手な仕事を得意な人に任せることは、時間の無駄をなくすことにつながります。職場に得意な人がいれば、お願いしてみてはいかがでしょうか。職場にその仕事を得意とする人がいれば、お願いしてみるのもありでしょう。例えば、仕事の苦手な部分をお願いする代わりに相手の苦手な仕事を引き受けるというのも一つの手です。お互いの仕事を交換するなら、スムーズに話が進むことも多いはずです。仕事を交換することで自分の得意な仕事に専念できるなら、お互いが協力し合うことになるので、ウィンウィンの形になります。状況が許されるなら、外注という方法もあります。業務の一部を外部の専門業者に委託するということです。費用はかかりますが、仕事のスピードやクオリティが良いため、総合的に見て時間の無駄をなくすことにつながります。もちろん、人に任せたくても、職場によって難しい場合があります。与えられた仕事は自分で行うのが基本ではありますが、状況が許されるなら一つの方法としてありでしょう。自分一人でやらないといけないと考えるのではなく、人の手を借りることも選択肢に入れましょう。苦手な仕事は得意な人にお願いした方が、結果として仕事がスムーズに進むのです。苦手な仕事は得意な人に任せる。時間がないというあなたに送る30の言葉。その14、ゼロリスクを追求すると、いくら時間があっても足りない。計画を立てるとき、できるだけリスクを低くしようと考えます。リスクが好きな人はいません。できるだけリスクの高い方法は避け、できるだけリスクの低い方法を選ぶでしょう。リスクが低ければ低いほど安心して計画に取り組めます。もちろん、リスクの低い方法を考えることは大切ですが、だからといってゼロリスクを追求するのは要注意です。ゼロリスクは極めて困難です。どんなに綿密な計画を立てたところで、大なり小なりある程度のリスクが発生します。ゼロリスクを追求すると、考えなければいけないことや必要な対策が一気に増え、計画が複雑化します。いかなるケースでも何かしらのリスクが発生するため、なかなかゼロにすることはできません。計画を考えることに時間がかかるだけでなく、計画を進めることにも時間がかかるようになります。ゼロリスクは事実上不可能と言っても過言ではありません。結果として多くの時間を失うことになるのです。小さなリスクは目をつぶる。計画を立てるとき、ゼロリスクを追求するのではなく、ある程度リスクの許容範囲を認めておくことが大切です。リスクは大きく2つに分けられます。1. 許容できない大きなリスク。2. 許容できる小さなリスク。計画を立てるときはあらゆるリスクと洗い出し、許容できるものとそうでないものを明確にして整理しましょう。このリスクは重大なので確実に避けなければいけない。この程度のリスクなら無視しても大丈夫だろうと分けて考えます。リスクがあったとしても、容易に修正ができたり、小さな損失で許容できたりするレベルであれば、勇気が出やすくなるでしょう。小さなリスクがあっても、大きなリスクが避けられる計画が立てれば、ゴーサインを出すことです。計画を立てるときは、大きなリスクのあるものだけ避け、小さなリスクは目をつぶることが必要になります。この区別ができれば、計画がシンプルになり、実行も楽になります。何より実現の近道となるのです。計画を立てるときは、ゼロリスクを追求するのではなく、ある程度のリスクを許容する。時間がないというあなたに送る30の言葉。その15、キャパがいっぱいのときは、詳しく話を聞く前に断るのがベスト。仕事の依頼はどんどん舞い込んできます。仕事は忙しい人に頼めという言葉があるように、仕事ができる人のところには仕事の波が押し寄せます。引き受けられる仕事量は人によって異なります。どれだけ仕事ができる人であっても、キャパが無限にあるわけではありません。あれもこれも仕事を引き受けていると、ある時キャパの限界に達する時が来ます。これ以上仕事を引き受けるのは無理だと危機感を覚える。多忙を極めている時は、食事の時間やトイレの時間すら欲しいものです。キャパがいっぱいになったら心がけることは一つです。それ以上仕事は引き受けないことです。仕事の依頼があった時、とりあえず話だけでも聞いてみるか。無理だったら断ろうと思いますが、要注意です。まず話を聞く時間が必要です。すでにキャパがいっぱいの時は多忙を極めている状態であり、1分1秒が貴重です。話を聞くだけでも時間が消費されるため、ますます時間不足に拍車がかかります。詳しく話を聞いてからやっぱりできませんとなると、さらに時間の無駄が生まれます。自分の時間だけでなく、わざわざ詳細を説明した相手の時間まで無駄にすることになる。すでにキャパの限界に達しているのですから、話を聞いたところで引き受けられないことに変わりはありません。仮に引き受けたとしても、そこには地獄が待っています。キャパを超えた仕事をすると無理をしなければいけなくなります。仕事のクオリティが落ちるのは確実です。残業や徹夜をしなければいけなくなり、心身の害する原因となります。引き受けた仕事を最後までやり遂げられず、途中で断念することになれば評価を落とすことになり、良いことはないのです。キャパがいっぱいになったら、それ以上の仕事は断ると決めておくことです。せめて話を聞いてからでもと思いますが、その油断がよくありません。断るなら依頼があった時点がベストです。そうすれば無駄な時間は生まれません。丁重にお断りしましょう。相手の期待に応えられず残念ではありますが、こればかりは仕方ありません。限界は限界であり、無理なものは無理です。詳しく話を聞く前に断った方がお互いにとって最も時間の無駄がないのです。悪いことをしたわけではないので落ち込む必要はありません。仕事を逃したことは惜しいかもしれませんが、無理をするよりはるかに良い。断ることがあれば体調を崩さなくてよかったとほっとするくらいでちょうどいいのです。気持ちを切り替え、今引き受けている仕事をきちんと仕上げることに専念しましょう。仕事を断ったとしても、今引き受けている仕事に全力投球すれば、きちんと次のチャンスが舞い込んできます。キャパがいっぱいの時は、詳しく話を聞く前に断る。時間がないというあなたに送る30の言葉。その16、分単位、秒単位で考えると時間感覚が豊かになる。時間がないと嘆くのはまだ早い。時間を増やせなくても増えたように感じることなら可能です。それは分単位、秒単位で言い換える方法です。1時間なら60分と言い換えてみます。1分なら60秒と言い換えてみます。もちろん元の時間は変わりません。単位を変えただけであり、元の時間は減ったわけでも増えたわけでもなく同じままです。しかし単位を1段階小さくすることで表向きの数字が増えます。1時間や1分なら60という数字に変わります。3時間や3分なら180という数字に変わります。数字が増えることで感覚として時間が増えたかのように感じます。時間がなくて諦めかけていたことでもできそうな気持ちになってくるでしょう。時間の有無は感覚の問題です。1時間しかないと考えるのではありません。60分もあると考えましょう。10分しかないと考えるのではありません。600秒もあると考えましょう。10分しかないと思っていても600秒もあると思えば心に火がつくでしょう。限られた時間ではあるもののできることがあるはずです。1日は1440分、86400秒です。たった1日と考えるのではありません。1440分もある、86400秒もあると考えましょう。同じ1日でも単位を変えるだけで感じ方が変わります。時間の単位を変えるのは時間の整数テクニックの一つです。 残り時間の分単に秒単位に言い換えることで可能性を見出してください。分単に秒単位で考えると時間感覚が豊かになります。残り時間の分単に秒単位に言い換えて可能性を見出す。時間がないというあなたに送る30の言葉。その17。勉強時間がなくても先に申し込んでしまう。勉強時間は後からできる。受けたい試験があるけど忙しくて勉強時間を確保できないという人がいます。そんな人に言えることはただ一つ。試験の勉強時間がなくても先に申し込んでしまいましょう。先に受験料の支払いを済ませておくことがポイントです。忙しくてもいいのです。十分な時間がなくてもいいのです。面白いことにどれだけ忙しくても先に申し込んで払い込みを終えてしまうと不思議と勉強時間を確保できます。やるしかない。という状況になるからです。水に起きたことで本気モードのスイッチがいい何が何でも時間を確保するようになるのです。時間がないは幻想です。本人にその気がないだけです。申し込みをしなかったり水に起きなかったりするとなかなか本気モードのスイッチがいません。だから時間もないのです。勉強時間を作れなくても本気になれば作れます。仕事をしている社会人であれば出社前に時間があるでしょう。通勤時間や昼休み時間も利用できるでしょう。帰宅してから勉強することもできるはずです。その気になれば食事中や入浴中に勉強することも不可能ではないはずです。先に申し込めばおのずと本気にならざるを得なくなり時間を作れるようになります。試験日も明確になるので時間を逆算できるようになり計画を立てやすくなります。試験日まで時間がなければそれはそれで良いタイムプレッシャーです。タイムプレッシャーが生まれれば高い集中力と記憶力を発揮できるメリットもあります。時間ができてから資格勉強をしようと思っていてはいつまで経っても実現できません。特に忙しい社会人であればなおさらです。暇になるのを待っていてはどんどん年を重ねるばかりです。新しい未来を切り開くには先に申し込むしかありません。忙しくて勉強時間がないはただの言い訳です。勉強時間が確保できないと思い込んでいるだけのこと。さっさと申し込んで良い意味で自分を追い込みましょう。本気モードのスイッチを入れるには先に申し込んで未然に起きるだけでいいのです。忙しくても先に試験を申し込んでしまう。時間がないというあなたに送る30の言葉。その18。会議資料もプレゼン資料もきれいに仕上げる必要はない。最低限の体裁が整っていれば OK。時間がかかる原因の一つは資料作成の際きれいに仕上げてしまうことにあります。時々立派な資料に仕上げようと必死になっている人がいます。効果的な文章を考えたり図や表を入れたりレイアウトを整えたり振ったヘッダーの装飾にこだわったりなどなど、できるだけきれいに仕上げるために運の頭を抱えていて一生懸命になっています。最近の文章作成ソフトは進化していくらでも見栄えを良くできるようになりました。もちろん分かりやすくするための工夫は大切です。難しい文章は簡潔に分かりやすくする工夫が必要でしょう。オリジナル性を出そうと頭をひねることもあるでしょう。文章だけでイメージしにくいなら分かりやすい図表やイラストがあれば親切です。しかしだからといってきれいに仕上げる必要はありません。きれいに仕上げようとするといつまで経っても資料作成が終わらなくなります。もっと分かりやすい表現があるのではないか、文章を直した方がいいのではないか、追加で表を加えた方がいいのではないか、文章、見栄え、レイアウトなどまだここが足りない、もっとこうした方がいいとなり作業が終わらなくなります。きれいに仕上げようとすればするほど膨大な時間を消費することになり自分の首を絞めることになります。そもそも見栄えにこだわりすぎるとごちゃごちゃしてしまい、かえって見栄えが悪くなるという余地も少なくありません。資料作成で大切なことは内容が伝わることです。商業出版するわけではないのですからきれいに仕上げる必要はありません。資料作成では最低限の体裁が整っていれば OK です。大体内容がわかれば十分です。お客様や取引先など社内向けの資料であればきちんと仕上げることも必要ですが、そうでなければ肩の力を抜いて楽にいきたい。社内向けの資料であれば最低限の体裁が整っていれば十分です。これは会議資料、プレゼン資料に限ったことではなく、計画、時間割、予定表でも同じです。社内向けや自分用の資料であれば、きれいに仕上げる必要はありません。特に自分用の資料であれば、自分さえ分かればいいので、楽なレベルでも十分です。最低限の体裁が整っていれば、ゴーサインを出して、さっと次のアクションに移った方が合理的なのです。資料作成では、きれいに仕上げるのではなく、最低限の体裁が整っていれば OK と考える。時間がないというあなたに送る30の言葉。その19。少しのフライドなら、エレベーターより階段を使う方が早い。無駄な時間の一つがエレベーターです。エレベーターがあれば使うという愚直な考え方になっていないでしょうか。エレベーターはフロアの移動が早くて便利と思われがちですが、時と場合によります。もちろん疲れているときや大きなフロア移動であればエレベーターを利用するのがいいでしょう。ボタンを押すだけで簡単にフロア移動ができます。高層ビルの場合、低層階から高層階までエレベーター一つで瞬間移動ができるのですから便利というしかありません。しかしエレベーターがあれば使うという愚直な考え方になっているなら要注意です。エレベーターがあるからといっていつでも使うのが正解とは限りません。エレベーターを使うときまず待ち時間が発生します。タイミングによっては意外と長く待たされることも少なくありません。ようやくエレベーターが来たと思っても満員で乗れないときもあります。朝の出勤時や昼の昼食時といった混み合う時間帯は満員で乗れないことも多くなるはずです。各フロアで乗り降りする人がいるとエレベーターも各フロアで止まることになり意外と時間がかかることも多いものです。エレベーターがあるからといって無理に使う必要はありません。エレベーターは柔軟な考え方で利用しましょう。ワンフロアの移動であればエレベーターより階段を使う方が早い。移動が早くなって無駄な待ち時間がなくなる上階段を使うので適度な運動にもなって一石二鳥です。元気な人であればツーフロアの移動も可能でしょう。バス、電車、車などただでさえ足腰を使う機会が減っている現代では少しでも運動量を増やすことが大切です。とにかくエレベーターがあれば使うと愚直に考えるのではありません。少しのフロア移動ならエレベーターより階段を使うと柔軟な考え方を持ちましょう。臨機応変に行動した方が無駄な時間もなくなるのです。エレベーターではなく階段を使う機会を増やし時間節約と健康の両方を手に入れましょう。無理にエレベーターを使うのではなく少しのフロア移動であれば階段を使う。時間がないというあなたに送る30の言葉。その20。悪口は無駄な時間と心得る。時間の無駄を減らしたいなら悪口は一切やめることです。悪口を言ったところで有益なことは何もありません。アイデアもクリエイティブも何も生み出しません。ただひたすら空虚な時間が過ぎていくだけです。悪口を言う間仕事が止まります。悪口を言えば言うほど時間もエネルギーも無駄にしていることになります。悪口は楽しい、悪口は盛り上がるという人がいますが、それは悪い錯覚です。人の悪口を言うのは悪趣味以外の何者でもありません。悪口を言うことがあれば下品でつまらない悪趣味に興じている自分を恥じることです。悪口が相手の耳に入るものなら人間関係に重大な日々を入れることになりかねません。悪口を言いたくなったら次の言葉を自分に言い聞かせてください。悪口を言う暇があるなら仕事をしろと。時間は1分1秒が貴重です。たくさんの仕事を抱えているあなたに悪口を言う暇はないはずです。しっかり目の前のことに集中しているなら悪口を言う暇はありません。1分1秒も時間を無駄にしないためにも悪口はきちんと心得ておきましょう。どうしても悪口を我慢できないとき、悪口を吐き出したくてたまらないときもあるでしょう。悪口は言うことも考えることも避けたいところですが限界もあります。どうしても悪口を我慢できないときはどうすればいいのでしょうか。紙に吐き出してください。メモ帳でもノートでも何でも構いません。人に吐き出すとトラブルになるのであって紙に吐き出せばいいのです。気が済むまで書いて書いて書きまくります。書くことで心の鬱憤が吐き出され、ストレスが解消されていきます。たっぷり書き終わってすっきりできたら最後はゴミ箱に捨てましょう。保管はせず処分するのが得策です。誰かに見られると大変なことになるので、後からなくきれいに処分してください。心配な人はシュレッダーをかけたり、細かく破ったりすれば万全です。こうすることで上手に心の鬱憤を吐き出せ、気持ちも楽になります。精神衛生的にも良い状態を保てるのです。 悪口を言うのをやめる。悪口を言いたくてたまらないときは紙に書き出してゴミ箱に捨てる。時間がないというあなたに送る30の言葉。その21。時間がないから時間がないというのではない。時間がないと言うから時間がないのだ。あなたの身近に時間がないと言っている人はいませんか？忙しくて時間がない。本を読みたいけど時間がない。やることがたくさんあって時間がない。口を開けば時間がないというフレーズのオンパレード。さぞ忙しいのだろうと思いきや大抵は違います。時間がないという人がいればその人をじっくり観察してみてください。時間がないという割にのんびりしている様子があるでしょう。だらだら仕事をしていたり雑談が多かったりネットサーフィンに興じていたり、休憩時間にはのんびりランチを食べていたりテレビを見たりゲームを楽しんだりしているでしょう。買い物に行く時間も食事やトイレに行く時間もあるはずです。時間がないと言っている割にのんびりしている様子が散見されるに違いありません。なんだよ普通に時間があるじゃないかとツッコミを入れたくなるでしょう。時間がないと言っている人のほとんどは時間があるのです。ではなぜ時間がないと言っているのか。口癖になっているのです。本当は時間があるのに時間がないという口癖のせいで時間がないと錯覚を引き起こしています。いわば自分に悪い自己暗示をかけている状態です。これほど惜しいことはありません。口癖の力は非常に大きく潜在意識にまで影響を及ぼします。自分で発した言葉は自分の耳で聞くことになるため、嘘でも冗談でも何度も口にしていると脳が本当のことだと錯覚します。時間がないという口癖があるせいでそうだと思い込んでいるにすぎません。本当に時間がない状態であれば時間がないという気持ちはありません。つまり時間がないと言っている時点で時間がある証拠です。時間がないから時間がないというのではありません。時間がないと言うから時間がないのです。時間がないという口癖があるなら今日から禁句にしましょう。ネガティブな口癖の一つですから口に出して言うのはもちろん考えるのもやめることです。しばらくすると日常の見え方が変わります。悪い錯覚から覚めて正しい現実が見えてくるのです。時間感覚が正常に戻ることで意外と時間があることに気づかされるでしょう。時間がないを禁句にするだけで時間ができるのです。時間がないを禁句にする。時間がないというあなたに送る30の言葉。その22。趣味や遊びの時間は削ってはいけない。仕事が忙しいからといって安易に趣味や遊びの時間を削る人がいます。趣味の時間を減らせば仕事の時間を増やせる。仕事で忙しいから趣味や遊びは当面預け。趣味や遊びは余裕ができた時にするものと考える人は少なくありません。確かに稼ぎにつながらない趣味や遊びは仕事に比べて優先順位が低くなりがちです。趣味や遊びの時間を削ればそれだけ仕事の時間を確保できるので効率が良くなるように思われます。良かれと思ってよくやりがちなことですが、ここは注意したいところです。人間は機械やロボットではありません。趣味や遊びの時間とは元気の充電とストレス解消の時間です。趣味や遊びの時間がないと元気が充電されません。ストレスの吐き口もなくなってどんどん精神的疲労が溜まり続ける一方となります。ずっと走ってばかりいるといずれ燃え尽きてしまいます。趣味や遊びの時間がなくなるとなかなか明るい気持ちが持てません。仕事ばかりの毎日では日常が言わせてしまいます。何のために生きているのだろうと思うことも増えてくるでしょう。いつか限界に達して体調を崩すことになるのです。ひとたびダウンすると回復に長い時間を要することになり、結果として貴重な時間を浪費することになる。思わぬ人生のブレーキとなるのです。人生では生き抜きも大事なこと。時間の無駄をなくしたいからといって趣味や遊びの時間を削るのは愚の骨頂です。趣味や遊びの時間を削る必要はありません。削るのではなくむしろ失しましょう。趣味や遊びの時間は人間にとってなくてはならないものです。趣味や遊びの時間は無駄なものではありません。喜びであり生きがいです。心のオアシスであり人生に彩りを与える存在です。趣味や遊びの時間は必要と言い聞かせてください。趣味や遊びを楽しむから生活や人生が充実してストレスも解消できます。しっかり元気の充電されることで前向きな気持ちが生まれ仕事のモチベーションも上がります。趣味や遊びは人生の充実に直結することですから、この時間だけは削ってはいけないのです。趣味や遊びの時間は削らない。時間がないというあなたに送る30の言葉。その23。弱みを克服しようとするから時間の無駄が生まれる。強みを伸ばそうとすれば時間の無駄がない。あなたの弱みは何ですか？昔からこれは苦手だなということがあるのではないでしょうか？学校の勉強で弱い科目があれば親や先生から克服するように言われていました。その時の名残から大人になってからも弱みがあれば克服するものだと信じている人が少なくありません。しかしこれは断言します。弱みを克服する必要はありません。もともと持って生まれた弱みを克服するのは多大な時間と労力が必要になります。弱みはもともと自分に向いていないということです。遺伝子レベルの話であり簡単に克服できるものではありません。もともと向いていないことを頑張って克服しようとしたところでスムーズに進まず、どんどん貴重な時間が失われるばかり。途方もない時間と労力が必要になる上、そもそも克服できるという保証もありません。仮に弱みを克服できたとしても、そこにあるのは人並みの能力にすぎません。人並みの能力が自分の武器になることはありません。それができる人は他にも大勢います。多大な時間と労力を割いた割に実りが少ない。後になって結局あの努力と苦労は何だったのだろうと悔やむことになるのです。強みは恵まれた遺伝子を持っている証拠。無駄な時間を作らないためにはどうするか。弱みを克服する時間と労力があれば強みを伸ばすことに使ってください。あなたにはもともと持って生まれた素質があるはずです。弱みしかないという人はいません。もともと弱みがある一方でもともと強みもあるはずです。数学、パソコン、プログラミング、デザイン、料理、楽器演奏、電子工作、絵画、ダンス、コミュニケーションなどなど。強みは恵まれた遺伝子を持っている証拠です。天から授かった強みは無駄遣いせず十分に生かすことです。自分の強みがなかなか見つからない人は学生時代を思い出してください。普通の人より一回り早くスムーズに上達できたことはあるはずです。自分では普通だと思っていても周りからすごいね、上手だね、センスがあるねと褒められたことがあるでしょう。それがあなたの強みです。同じ時間同じ労力があるなら弱みを克服するために使うのではなく強みを伸ばすことに使うのが得策です。全てのリソースを強みを伸ばすことに投下すれば必ずあなたの武器になります。将来に役立ったり仕事で生かされたりするのです。同じ時間同じ労力があるなら弱みを克服するために使うのではなく強みを伸ばすことに使う。時間がないというあなたに送る30の言葉。その24。目的のないテレビ視聴は時間の無駄。テレビの視聴は時間の無駄になりやすいため注意が必要です。もちろんテレビには有益な番組もあります。知識や教養が得られる番組であれば自分の成長を促してくれます。貴重なドキュメンタリー番組であれば視野や見識を広げるために役立ちます。世の中の動きをチェックするためにニュース番組を見るという人もいるはずです。こうしたためになる番組もある一方で、残念ながらそうでない番組も少なくありません。ギャーギャーうるさく騒ぐだけの番組だったり、下品な芸で笑いを取る番組だったり、何のためにもならない番組だったり。低俗な番組は見ている時間がもったいない。見ているときは面白く感じても見終わった後何も残りません。そして無駄な時間を過ごしてしまったことに気づかされるのです。目的のあるテレビ視聴が役立つ。もちろん全てのテレビ視聴が無駄というわけではありません。大切なのは目的があるかどうかです。例えば知識や教養を得るため、ニュースをチェックするためといった目的があるならテレビ視聴も有効です。ストレス解消という目的があれば、時にはお笑い番組、バラエティ番組も悪くありません。しかし何の目的もなくぼーっと暇つぶしでテレビを見ているのは良くありません。あっという間に時間が過ぎていき、時間の浪費になります。区切りの良いところでテレビを終えようとしてもなかなかうまくはいきません。番組の終わりには次の番組に誘導する仕掛けがあって気になってついやめられなくなるのです。時間を無駄にした自分を悔やむことになるでしょう。 目的のないテレビ視聴は無駄になるだけので思い切って見ないのが得策です。リアルタイムで見ると生活リズムが崩れる原因になることもあります。どうしても見たい番組があるなら録画を活用しましょう。録画によって見たい時に見る方が時間を有効に活用できます。スポーツの試合などリアルタイムに価値のある番組以外は録画で十分異なります。忘れてならないのはオンデマンド形式です。好きな番組を好きなタイミングで見られます。基本的に有料ですが自分の都合に合わせられるので便利です。各局でオンデマンド形式の配信がされているので興味のある人はチェックしてみてください。自分のテレビ視聴を振り返ってみましょう。テレビを見ていて時間を無駄にしていると思ったらすぐスイッチを切って自分がやるべきことに切り替えてください。テレビの視聴をゼロにすることはできなくても減らすことができるはずです。時間は貴重なものですから大切なことに使いましょう。目的のないテレビ視聴はやめる。時間がないというあなたに送る30の言葉。その20を。アルバイトや習い事の後、だらだら居残りしない。帰り支度を整え、さっと家路につく。アルバイトや習い事が終わった後、だらだら居残る人がいます。残業をしているわけでもなければ、特に何かをしているわけでもありません。スマホを触っていたり、誰かと喋っていたりして、なかなか帰ろうとしません。仲間たちとみんなで食事に行く予定があって、待っているならわかりますが、そういう予定があるわけでもない。なぜなかなか帰らず、だらだら無駄に居残りをするのか。寂しい気持ち、嫌われたくない気持ちがあるのです。誰かとつるんでいないと寂しくて仕方ありません。一人では寂しいので、みんなとワイワイしたい。誰かと一緒に帰りたいという気持ちがある。なんとなく一人で帰るのは心細いので、仲間たちと一緒に帰ろうと待っています。誰かとつるんでいないと変な目で見られ、仲間外れにされるのではないかという不安があります。嫌われたくないので、時間外にもかかわらずその場に残ろうとします。みんなが集まったと思えば、おしゃべりを30分や1時間ほどしてからようやく家路につくのです。寂しがりやみやみがちな光景です。このだらだらした居残りが無駄です。アルバイトの時間ではないので、時給は発生しません。習い事の時間でもないので、スキルアップにつながるわけでもありません。貴重な時間を消費していることに気づかなければいけません。こういう人に限って忙しくて時間がないというのです。アルバイトや習い事が終わればさっと帰ることです。だらだら居残りしません。寂しい気持ちや嫌われたくない気持ちがあっても振り払いましょう。お疲れ様でした。お先に失礼しますと一言挨拶してさっと帰るのがかっこいい姿です。帰り支度を整え、さっと家路に着くことで無駄な時間がなくなるのです。アルバイトや習い事が終わったら、だらだら居残りをせず、さっと家路に着く。時間がないというあなたに送る30の言葉。その26。ゲームは時間の無駄なのか。ゲームは時間の無駄だという人がいます。得られることも何もない。データが消えたら何も残らない。ゲームなんて将来何の役にも立たない。否定的な声がさすがにありません。子供がゲームをしているならまだしも、大の大人がゲームにのめり込んでいると厳しい目を向けられることがあるものです。しかし、ゲームが時間の無駄というのは偏見です。ゲームが無駄かというと、それは一概には言えません。有意義になるケースもあれば、無駄になるケースもあります。大切なことはそこに目的があるかどうかです。例えば仕事や勉強に疲れたとき休憩時間に少し楽しむくらいならいいのです。そこにはリフレッシュ、ストレス解消といった目的があります。ゲームをすればスカッとします。現実ではなかなか味わえない興奮を楽しめ、リフレッシュやストレス解消目的のゲームほど楽しいものはありません。友人と一緒に遊べるタイプなら交流の場、コミュニケーションの機会になることもあるでしょう。ゲームの種類によっては脳トレに役立つものもあります。思考力や想像力が要求されるゲームなら頭の体操という目的となりポジティブな消費と言えるでしょう。一方でこれといった目的もなく単なる惰性でゲームをしているだけなら時間の無駄になります。貴重な時間を失うばかり。ゲームはなかなかやめられない仕掛けが満載で、あまりのめり込んでしまうと抜け出せなくなることもあります。WHO ではゲームのやりすぎで日常生活に支障をきたす状態をゲーム障害と認定しています。特に課金要素のあるゲームは社交心を煽るギャンブルの要素が含まれるものも少なくありません。気づくと大きな時間ばかりでなく多額のお金まで失っていて青ざめるのです。リフレッシュやストレス解消など目的があるならどんどんゲームを楽しみましょう。のめり込みには注意が必要ですが適度に楽しむ分には問題ありません。一概にゲームが時間の無駄とは言えずそこに目的があるかどうかが重要なのです。ゲームは時間の無駄と決めつけるのではなく目的があることを確認する。時間がないというあなたに送る30の言葉。その27。時間をプレゼントする人が時間をプレゼントされる。誰もが時間をプレゼントされたいと思っています。時間は貴重なものですから1分1秒でも節約したいし大事に使いたい。お金を払ってでもいいから時間が欲しいと考える人も少なくありません。時間をプレゼントされたいならまず自分から先に時間をプレゼントしましょう。例えば買い物に行くとき気を利かせてください。買い物に行きますがついでに何か買ってきましょうかと職場の人に声をかけてみましょう。周りの人はじゃあついでにこれをお願いとリクエストが出てくるかもしれません。誰かのお使いをついでに引き受けるのです。自分の負担は少し大きくなりますがあくまで買い物のついでなので大したことではありません。きちんとメモしておけばド忘れの心配もなし。ちょっとした親切ですが必ず相手に喜ばれます。時間をプレゼントしたことになるからです。これを何度か繰り返してみてください。いつしか今度は買い物に行きますがついでに何か買ってきましょうかと声をかけてもらえるようになります。自分が施した親切は自分に返ってきます。お互いを助け合う関係になるのです。時間をプレゼントするのは難しいことではありません。ちょっと気を利かせるだけでいいのです。時間をプレゼントする人が時間をプレゼントされるのです。買い物に行くときついでに何か買ってきましょうかと声をかける。時間がないというあなたに送る30の言葉。その28。失敗をしたからといって時間を無駄にしたと思わないこと。近江商人の哲学の一つに損して得とれという格言があります。最初に損をすることがあってもそれを生かすことで将来の大きな利益につなげようという意味の言葉です。目先の利益ばかり追いかけることがあってはいけません。一時的に損をすることがあっても長い目で見たとき大きな利益につなげられれば結果としてプラスになります。損して得とれは将来の心得としてよく聞かれる言葉ですが時間についても同じことが言えます。失敗をしたからといって時間を無駄にしたと思わないことです。確かに思い通りの成果が得られなかったかもしれません。修正が必要になったり最初からやり直さなければいけなかったりすることになれば時間の無駄遣いをしたように感じるでしょう。時間は貴重なものだけに悔しさも等しいです。貴重な時間をドブに捨てたような感覚を覚えることもあるかもしれません。失敗したことも悔しいですが時間を無駄したことはもっと悔しい。しかしこういう時こそ損して得とれの考え方です。同じ失敗をしないためにはどうすればいいか徹底的に考えてください。もう同じ失敗は繰り返さない。無駄な時間は費やしたくないと。失敗することで改善すべきところが判明します。きちんと再発防止策を立てられれば時間の使い方が向上して次からスムーズに仕事をこなせます。テレビの見過ぎで時間を無駄にしてしたことを悔やんだらテレビを見ないようにします。 SNS やスマホゲームのやり過ぎで時間を無駄にしたことを悔やんだらアプリを削除してしまえばいい。睡眠を削ったせいで日中のパフォーマンスが悪くなって時間を無駄にしたことを悔やんだら次から十分な睡眠を心がけます。過ちを犯し自分が痛い目に遭うことで教訓が得られ教訓を生かすことで行動が改善されます。時間の無駄をなくすには最低でも1回は失敗が必要です。うっかり過ちを犯すことは誰にでもあります。時間を無駄にしたことがない人は一人もいません。時間を無駄にすることがあれば損して得とれの考え方で今後に生かしてください。失敗で時間を無駄にした悔しさを建設的な方向に向けましょう。マイナスがあってもバネにすればプラスに転じます。時間の使い方が向上すれば長い目で見たとき失った時間以上の時間が得られるのです。時間を無駄にすることがあれば損して得とれの考え方で今後に生かす。時間がないというあなたに送る30の言葉。その29。人は時間がないとき特別な力を発揮する。 十分な時間がないときは絶望を感じます。試験まで時間がない。試合まで時間がない。締め切りまで時間がない。時間がないからといって諦めないでください。まだダメと決まったわけではありません。あくまで残り時間が少ないだけのこと。悪い妄想を膨らませて悲観しないことです。確かにギリギリで切羽詰まった状況かもしれませんが、まだ時間はあります。逆転の可能性も残っています。人は時間がないとき特別な力を発揮します。頭が高速で回転します。異常な集中力を発揮できます。疲れていても感じなくなり、眠気があっても吹き飛びます。火事場の火事からという言葉があるように、人は切羽詰まったギリギリの状況になるとストッパーが外れます。その瞬間、自分でも驚くような凄まじい力を発揮するのです。時間がなければタイムプレッシャーを生かしてください。普段なら時間がかかることでも緊張感を持って集中して打ち込めば普段より早く片付きます。普段の2分の1の時間で終わらせられることも少なくありません。点差が開いていても人並み外れたパワーが発揮され逆転できる可能性があります。優れたアイデアも時間がない時にひらめきます。漫画家は時間に追われる状況を生かすことでたくさんの面白いアイデアを生み出してきました。頭をひねってひねってひねりまくり制限時間ギリギリまで諦めないことで良いアイデアがパッと浮かぶのです。時間がない時は特別な力を発揮できるチャンスと考えましょう。絶対できる。必ず間に合う。やればできる。と信じることが大切です。そうすれば間に合います。自分でも信じられないような力が発揮され奇跡が起こるのです。時間がなくても諦めない。時間がないというあなたに送る30の言葉。その30。時間はただで手に入っているが、お金より貴重なもの。お金より大事に扱う意識が必要。時間は誰でもただで手に入っています。完全に無料です。使い方も自由です。1日は8万6400秒であり、地球上すべての人に共通しています。あなたもあなたの周りにいる人も同じです。貧乏な人からお金持ちまで誰でも平等に持っています。何の努力もなしに時間が手に入っている状態です。しかし、ただで自然と手に入っている時間ですが、その価値は極めて高い。時間はお金より貴重なものです。お金は失ってもまた稼げば取り戻せますが、時間は一度失ったら二度と取り戻せません。時間を買うという方法はあっても、失った時間を取り戻すという方法はありません。人生で今この瞬間は最初で最後です。今日の日付は後にも先にも二度とありません。時間は前にしか進まない一方通行です。タイムマシンはありません。タイムマシンで過去に戻ることはできません。残念ながら私たちが生きているうちにタイムマシンが発明されることはないでしょう。時間とお金のどちらが貴重かというと圧倒的に時間です。この認識をしっかり持っておくことが大切です。ただで時間が手に入っているからといって下手な使い方をしていると時間の浪費につながります。時間があるのにないという不思議な状態となり忙しい毎日を送ることになります。安易に時間を扱っているともっと時間を大事に使えばよかったと悔やむことになるのです。時間も一つの資源です。人生では時間という資源を意識することが大切です。仕事をするにも夢を叶えるにも何をするにも時間があってこそできることです。1分1秒を無駄なく有効に使いましょう。時間を大切にするということは人生を大切にするということです。時間はただで手に入っていますが、お金より大事に扱う意識が必要なのです。時間はお金より貴重なものだという認識を持つ。時間がないというあなたに送る30の言葉。まとめ。その1。思い立つことがあれば余計な時間を置かずすぐ行動に移す。その2。時間を増やすために仕事のスピードを上げることよりまず無駄な仕事を減らすことから始める。その3。時間がないと思ったら集中を意識する。その4。余裕がない時こそ時間の使い方を勉強する。その5。普通の効率化で満足するのではなく、これでもかというほど徹底的な効率化を目指す。その6。早めに出発できたら余裕のある行動ができた自分を褒める。その7。後でウォーキングにする。今すぐという口癖をつける。その8。時間がないことを読書ができない言い訳にしない。その9。忙しいと言いそうになったら大統領や首相を思い出す。その10。嫌われたくない気持ちを捨て、無理なことや嫌なことは正直に断る。その11。話の通じない人とはさっさと見切りをつけて相手にするのを諦める。その12。過度な雑談には注意する。その13。苦手な仕事は得意な人に任せる。その14。計画を立てるときはゼロリスクを追求するのではなく、ある程度のリスクを許容する。その15。キャパがいっぱいのときは詳しく話を聞く前に断る。その16。残り時間を分担に両端に言い換えて可能性を見出す。その17。忙しくても先に試験を申し込んでしまう。その18。資料作成ではきれいに仕上げるのではなく最低限の体裁が整っていれば OK と考える。その19。無理にエレベーターを使うのではなく少しの不安動であれば階段を使う。その20。悪口を言うのをやめる。悪口を言いたくてたまらないときは紙に吐き出してゴミ箱に捨てる。その21。時間がないと緊急にする。その22。趣味や遊びの時間は削らない。その23。同じ時間同じ労力があるなら弱みを克服するために使うのではなく強みを伸ばすことに使う。その24。目的のないテレビ視聴はやめる。その25。アルバイトや習い事が終わったらだらだら居残りをせずさっと家路につく。その26。ゲームは時間の無駄と決めつけるのではなく目的のあることを確認する。その27。買い物に行くときついでに何か買ってきましょうかと声をかける。その28。時間を無駄にすることがあれば損してとくとでの考え方で今度に生かす。その29。時間がなくても諦めない。その30。時間はお金より貴重なものだという認識を持つ。